日本の借金の嘘が日本を滅ぼします。週刊ラジオ表現者藤井聡、あるがまま日本京都。
この番組は京都大学教授、内閣官房参与で雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田直です。
最近ね、はい、ニュース見てると嘘の話多いですよね。
うん、そうですね。
なんかこうどっかの省庁の方が森友問題で資料捨てた言ってたけど、やっぱり出てきました言って、
はい、
出てきました言ってるだけじゃなくて、その資料があったってことをないようにするための公文書の偽造したりね、
こう
書き換えたりとかして、そんなことまでしてんのかとか、
はい、
あとまた財務省さんだったんですかね、事務次官の方がセクハラ音源、
はい、
でそんなこと言った記憶ない、絶対言ってないって、うんうん、まあ、言ってはったんですけど、その日の夜にテレビ局側から、いや、うちら聞いたからセクハラだと思いますっていう記者会見したら、いやいや、全体を聞けばセクハラじゃないのが分かりますよ。あ、言ったんかいみたいな。
ね、もうそうツッコミですよね。
言ったんかいみたいな。
うん、
その、昨日の言ってないって話なんやったんやみたいな、
ね。本当ですよね。
まあ、そんなんとかってね。
はい、
まあまあ、嘘がもうなんか多いなという話なんですけど、今日取り上げるのはですね、日本国家始まってるのとてつもないというか、今日本の国をもう根底からダメにする国家ぐるみの、マスコミぐるみの、もう世論ぐるみの大嘘を一つお話をしようと。
そんなのがあるんですね。
すんごい嘘があるんですけど、
はい、
これはまあ国の借金の嘘っちゅう話なんですけどね、
はい、
まあ、これが分かれば日本の未来分かり、分からなければ日本の未来は地獄になる、まあ、そういうような話を今日はしようかなと思ってます。
はい、じゃあ今週もちょっと楽しみですね。
はい、はい、
聞けば今の日本がわかる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。大阪駅までお願いします。
今日からタクシードライバーになりました。お客様が初めてのお客さんです。
そう言って会話が続くタクシーの中、目的地到着。
お客様の元気な声で何かいい日になりそうです。ありがとうございます。
こちらこそ頑張ってください。
乗らせてもらってよろしいですか。
夢や希望も一緒に走っています。日本タクシー株式会社。
毎度バースデース。毎日大阪の街をぐるぐるぐるぐるお客様乗せて走ってるんですけど、大阪はほんまええとこですな。都会のビルの合間に見える川や海、水の都大阪の景色をもっともっとお客様に楽しんでもらえたら嬉しいですわ。ねえ、運転手さん。
今日もどこかで心が触れ合う、あなたとバスの素敵な出会い、北港観光バス。
お送りしています週刊ラジオ表現者藤井聡、あるがまま日本京都。今日のテーマは日本の借金の嘘が日本を滅ぼします。はい、
今日はね、さっきも言いましたけど、はい、もう世にも恐ろしい嘘、大嘘、国家ぐるみの大嘘についてお話をしたいと思うんですけども、
はい、
今ね、日本は衰退途上国になってて、えらい身もなってますよっていう話ありましたよね。
はい、
中国とかアメリカの一流企業やと初任給も50万になってるけども、うん、日本はもう一流企業でも20万ぐらいじゃないですか。もうそれぐらい日本ってえらい貧乏になってきてて、
悲しい現実です。
で、所得も平均所得が地域ぐるみで200万ぐらいのとことかねあって、
はい、
すごい貧乏にもうなってて、なんか東南アジアとかね、南アメリカみたいな感じになってきてるな、って話しちゃったじゃないですか。
はい、
でこれね、なってる原因ってまあいろいろあるんですけど、一番でっかいのは今日お話しする国の借金の大嘘の話。
大嘘。
そうなんですよ。これ嘘がまかり通ってて、みんなこの嘘を信用してるから貧乏になってるっていうね。
は
あ、すごい怖い話なんですよね。まずね、ちょっとこんな報道を聞いたことあるんちゃうかなと思うんですけど、ちょっと読んでみますね。
はい。
これ実際にあった報道、ネットでだって調べたらすぐ出てくるやつなんですけど、まあこれ去年の暮れぐらいですかね。11月10日に財務省から発表された、いわゆる国の借金は、9月末時点で1063兆となったそうだと。これは過去最高を更新し、国民一人当たりの借金は約837万円となった。
なんかこの国民一人当たりの借金っていうのよく聞きますね。
聞くでしょ？
はい。
聞くでしょ？これあの、ほんと、ちょっと申し訳ない言い方しますけど、吉田さん、そんなニュースめっちゃがっつり見てるわけじゃないじゃないですか。
うん、あの、ま、その流れてるのを聞く。
なんかぼーっと聞くぐらいのね。はい、なんかこう、かなり平均的な国民の感覚。
はい。
として、なんか一人当たり800何十万ってよう聞くなって感じじゃないですか。
はい。
これこんなん聞いたらどう思います？
いやもう、どういうこと？そんなん、あ、無理です。払えませんってなります。
ね、いやね、私そんなん、ね、年収200万しかないのに、どうせっちゅうねん、お前みたいな。
無理です。
やばいって思うでしょ？
はい。
で、これ借金って言われると、私返さなあかんの？って、うん。思うじゃないですか。
思います。
どうしようって、まずビビりますよね。
はい。
でもこれね、この記事、完全な嘘です。
え？
この記事。もちろんね。
嘘なんですか？
1063兆円の借金があるっていうのはあるんですけど、
はい、
国民一人当たりの借金っていう日本語は普通は私が返さなあかん借金だと思うじゃないですか。
思います。
思うでしょ？
はい。
そうじゃないんですよ。
え？
借りてんのは吉田さんじゃないんですよ。
うんうんうん。
僕でもないし、日本国民が一人当たり837万円借りてん違うんですよ。借りてんのは僕ら国民以外のやつなんですよ。これ誰かって言ったら、
はい、
これ政府です。
ああ、政府。
政府が借りとるんですよ。
うんうん、
ね？僕ら借りてんちゃうんですよ。どっちかって言ったら、この1063兆円のうちの 95% 前後がですね、僕らが貸してるんですよ。僕ら銀行にお金預けてるでしょ？
はい。
まあみんな銀行にお金預けてるじゃないですか。
はい。
銀行の人ってどうしてるかって言ったらね、それいろんなやつに貸しとるんですよ。
はい、はい。
こう、他の企業に貸し、トヨタや日産やソニーやシャープや貸したり、国にも貸したるわとか、京都市とか京都府にも貸したるわとか、いろんな人に貸してるんですよ。
はい。
で、いろんな人に貸してるうちの一人が政府なんですよ。政府が1063兆円借りてあるんですよ。で僕らは、貸してるんですよ、
はい。貸してるんですね。
そうですよ。
借金じゃないんですね。
違うんですよ。だから借金言うたら政府で僕ら違うんですよ。
はい。私税金で返してるんだと思ってました。うん、
ああ、まあ税金でね。
はい。
まあ返すんやとしてもですよ。
はい。
そんなもんね、よその国で行ったらね。っていうか日本の国でもそうですけど、こう国の借金ってずーっと増えてるんですよ。
はあ。
一回も減ってないです。ずーっと増えて
ない
。まあ当たり前じゃないですか。
ああ、まあまあそうですね。
だって昔はね、日本の経済規模1兆円とかですよ。で1兆円の時の借金は何千億とかですよ。
はい。
そのうち100兆円になるでしょ？経済全体が。そしたら借金10兆円とか50兆円とかになりますよ。
増えていく一方ですね。
そうそう、うん。国がでかくなったら借金も大きくなるってことですよ。
はい。
で、返さなあかんねんったらゼロにせなあかんって感じでしょ？
そうですね。
そんなんゼロにしてる国なんてないですよ、そもそも。
そうなんですね。
だからもう全然話が違うんですよ。だから、で、さらに言うとね。
はい。
国に借金してたらちょっとやばいって思うかもしれませんや。
うん。
思うかもしれんけど、トヨタに借金してると思いましょうよ。
はい。
貸してあげることできますよね。これ、社債っていうのがあって、トヨタが発行する、債券っていうのが、それ買うっていうの、これ、トヨタに借金させるっていうか、貸してあるってことなんですよ。まあ、ちょっとややこしいかもしれませんけど、まあ、トヨタに貸したりとかできますよ。もしたら、貸したって、その、借用証書を持つでしょ？
うんうん、はい。
こう、借用証書を持って、はい、これ持ってったトヨタに、例えば100万貸したら、100万の借用証書あって、で、トヨタ持ってんで返せお前ちょっと、はい、わかりました。返すでしょ？
はい。
で、これが、まあ、例えば、隣のおっさんに、100万貸してて、借用証書あったら、返せって言ったら、いや、ごめん、返せへんねん。って言うかもしれませんね、こいつ。で、トヨタは返しますよね。
はい。
隣のおっさんやばいかもしれませんね。
はい。
だから、信用っていうのがありますよね。
うん。
だから、トヨタはすごい信用ありますよね。
そうですね。
でしょ？
はい。
そやけど、トヨタよりもっと信用がある人いるんですよ。
え、誰ですか？
日本国政府ですよ。
あ、政府。
日本国政府なんてね、はい、返せで、返せまへんねんって言ったら、えらいことになりますから、
あ、まあ、そう
絶対返す。
は
ぁ。借用証書みんな単数持ってる人もいるし、銀行で持ってる人もいるんですけど、
はい。
これはもう絶対安全な資産やと思ってますよ、みんな。
はぁ。
なんでか知ってます？なんで、トヨタよりも国の方が安心やと、金貸してるプロは全員思ってるんですよ。
なんでですか？
なんでか言うたらね。
はい。
トヨタ金吸ったら怒られるでしょ？ 臨的マーシャル。
はい。
政府すれるやないですか。
え？
すれるやないですか、政府。
すごい小声になってますけど。
政府、日銀って、日銀が金吸ってるんですよ。
はい。
日銀が。
はい。
日銀の株 55% 政府持ってるんですよ。
ああ、はい、
うん。だから支配してるわけですよ、日銀を、政府が。
もう半分以上そうですもんね。
そんなもん、解散わけ、そんな、なんぼでも吸ってくれるわけですよ。
なるほど。
これをね、通貨発行権というんですよ。
通貨発行権。
国家権力の中に通貨発行権というのがあって、
はい、
国を発行する権利があるんですよ。アメリカはアメリカの通貨発行権があるし、
はい、
イギリスはイギリスの通貨発行権というか、まあイギリスはちょっと微妙ですけど、まあいろんな国が通貨発行権持っとるんですよ。だから、国は安心なんですよ。
安全、そう聞いたら確かにそうですね。
まあ、何にしても、うん、第一は借金してるのはあなたじゃないっていうのをこれ理解しておいてください。
国が。ちょっと安心しました。
あなた返さんでいいんです。
はい。
返さんでいいんです。国が借金しとるだけですからね。
でもそれは知っておかないといけない現実ですよね。
いや、でも別に知らんでいいですよ、国民なんて。そんなもん。何も知らんでいいんですよ、もうそんなもん。だからデマですよ、こんなもん。でね、まあそれが、まあとりあえず借金してるのはあなたじゃなくて政府だっていうのこれ第一、はい。で、第二に大事なのがね、政府の借金っていうのは、金融屋から借りてる借金やとか、ちょっと友達にちょっとご飯代なんか貸してっていう友達からの借金と全然質が違うんですよ。第一に、なんでかって言うと、まず一番重要なのは、自分で吸ったものなんですよ、日本円っていうのは、政府は。
はい。
そういうこと、例えば金融屋からお金借りてる僕とかね、吸ったらダメに決まってますやん。
そうですね。犯罪ですね。
そうそう。それから、さらに言うと、夕張とか破綻したら言いますけどね、夕張市。破綻したんですね。
はい。
夕張市が吸っても犯罪ですよ。
はい、
さらに言うと、ギリシャっていう国が破綻したっていうのが、まあ、ちょっと前に言われてましたけどね。ギリシャは、自分で金すれへんのですよ。
うん。
ユーロやから。
ああ。
国家権力の上にあるユーロ政府のお金を使ってるので、ギリシャ政府はお金をする権利がないんですよ。だから破綻したんですよ。だからね、これ絶対知っといてほしいのは、
はい、
自国通貨建ての借金ね、日本政府が2枚で借りる、アメリカ政府がアメリカドルでお金借りる、そうやって自国通貨建てで借金をして破綻した政府っていうのは存在しません。で、日本の借金はユーロとかドルじゃなくて全部円ですから、
はい、
日本政府は破綻しないんです。
一つ勉強になりました。
ね、
はい。
で、これもあなた心配しなくていいの ?837 万かなんか言って。もう何度でもするから、
問題ないと。
問題ないと。で、これが第一。
はい。
もうこれだけでも、はい、終了なんですけどね。心配せんで、はい、第二にね、貸してるのが、隣のおっさんやったらちょっと嫌ですよね。まあ、借りてんのが僕が返さなあかんっていうのが。
はい。
隣から100万借りましたと僕。
はい。
そしたらおっさんうるさいじゃないですか。返せよお前こらーって。返さなやばいかな。これがね、お姉ちゃんとかお母ちゃんに借りてんの考えてくださいよ。
身内に。
うん。お母ちゃんに金が、100万貸してよお母ちゃん。しょうがないな、あんた。貸してくれるじゃないですか。
はい。
これね、その時にね、お前くんせよ、サトシくらー言うて包丁持って追いかけましますか、うちの家は、されるかな、されへん、されへん。されへん、されへん、されへん、されへん。普通されないんですよ。
まあまあ、そうです ね。家族ですし。
そうです。そんなん、しないでしょ、
はい。
で、仮に僕、お父ちゃんで、嫁さんに、100万借りてて、あんた返しやー言うて、返したら僕が破産したんですよ、しましょう。例えば、仕事がクビになるとか。
はい。
僕はもう、稼げへんようになるかもしれませんよね、100万返したら。そんなこと、嫁さんしますか？ま、するかもしれんけど、ま、いや、しんしんしんしん。そんな僕が稼ぎよったら嫁さん飯食えへんなんだから。
え、もう奥さんのイメージが。それ、ちょっと大丈夫ですか？
そんなんね。絶対大丈夫ですよ。だから、もし返したら僕がやばなんねやったら、家族は返せとは言いませんよ。
うん、
しょうがないな、あんたもー、言って、辛抱してくれるわけですよ。
はい。
ところが、隣のおっさんに金貸してて、返せっていう時に、いや、僕これやったら、仕事クビなんですって言ったら、知るかボケって言えるでしょ、
うんうんうんうん、
隣のおっさんは隣のおっさんやったら、家族やったら言わないじゃないですか。
はい。
で、今日本人は、政府が金を借りてるのは 95% が日本人から借りてるんですよ。
はいはいはい。
外国人から借りてるのって 5% ぐらいなんですよ。
なるほど。
でね、だから日本人が、例えば政府に金返せって言ったら日本政府が潰れたとしましょうよ。
はい。
そしたら誰が困ります？
日本人です。
そう。そうでしょ？
はい。
だから返せボケって日本人は日本政府に言う動機がめちゃくちゃ少ないんですよ。
ああ。
だからね、もう何にも心配せんでいいんですよ。
だから大丈夫だと。
そうなんですよ。で、さらにもう一個。もう一個ね。
はい。
これ家計やと思ったら借金してたら返さなあかん。世帯やったら。 100万借りてる、返さなあかんって思うじゃないですか。
はい。
ところがね、家庭はまあ確かにそうです。死ぬまで解散とちょっと泣き悪いみたいな感じもありますけど、企業ってそうじゃないんですよ。
うん。
トヨタ、日産、あるいは別にラーメン屋さんでも何でもいいですわ。普通の会社。
はい。
KBS 京都さんでもそうですよ。普通は銀行からお金を借りて、お金を借りてビル建てて、例えばこういうスタジオを作って、それで放送して、それを5年10年かけて借金を返していく。
はい。
それで、それ返し終わりそうになったら、また新しい機材、こう IT 機器やなんか借金して、借りて、入れて、それで新しい放送事業をやって、でお金を返していくと。
はい。
で、これ飲食店とかでもそうです。マクドナルドでも、餃子の王将でも何でもいいですわ。儲かりました。そしたらその儲かったお金で違う店を作って、で、借金をして作りますよね。
はい。
借金をして作って、まあ、何億かかけてお店作って、ほいでそれを5年とかかけて回収をしていく。そしたらまた事業を拡大してどっか店を作る。
うん。
そうやって、ずーっと企業っていうのは、借金をして事業を拡大していくっていう仕事をするわけですよ。そもそもね、僕ら銀行にお金預けてるでしょ？
はい。
そのお金ってさっきも言いましたけど、誰かに貸してるんですよ。銀行の人って。
うん、はい。
で、誰かが金借り取るんですよ。
常に。はい。
だから、借金暮らしです。で、うん、民間企業ってそういうもんなんですよ。っていうか、資本主義ってそういうもんなんですよ。
はい。
っていうか、資本主義っていうのは、借金して、金借りて、それで資本を投下して、
うん、
で、生産施設を拡大して、で、いろんなものを売って商売やっていくっていう主義なんですよ。
そういうものですよね。そうです。
だから資本主義っていうのは、借金主義なんですよ、
は
い。借金投資主義なんですよ。
なんかそう聞くとちょっと怖いですけど。
いやでも、借金投資主義なんですよ。
うん。
でも、それが資本主義の本質なんですよ。
でもさっきの話聞いてたら確かにそうだなと。
そうでしょ？
はい、思います。
トヨタとかも莫大な借金してますよ。ね？だから、借金するのは資本主義で当たり前。
はい。
で、これはなんで世帯と企業は違うかっていうと、世帯は、なんぼサラ金から金借りても、旦那の給料変わらないじゃないですか。
変わらないです。
ね？
はい。
ところが、企業の場合は、借金を増やして投資したら、儲けが増えるんですよ。
新しいものとかを
使って。そうそう。
はい。
で、企業ってそういうものなんですよ。だから、借金をするっていうのは、将来の儲けが増えることを、こう予想しながら借金してるわけですよ。で、将来増えるっていうのが前提なんですよ。
はい。
民間企業っていうのは全部。
確信があるんですね。
そう。まあそこはまあリスクは取るんですけどね。
はい。
で、それが資本主義っていうものですから。
うん。
で、だから、借金は絶対返さなあかんっていうのは、だから常に借金はゼロにせなあかんっていうのと違うんですよ。企業は。
はい。
借金は返さなあかんものやけど、ずっと借金をずっとこう繰り返しやっていくのが企業っていう存在なので、返さんでいいんですよ、企業っていうのは。基本的にそういう意味で言うと。世帯と違うんですよ。で、国家もそうなんですよ。
はい。
国も政府も、例えば高速道路を作ります、京都が豊かになります、新幹線作ります、お客さんいっぱい来ます。それでそのお金投入した分、それ何千億かかかるかもしれませんけど、それ以上に税金が増えるから、京都がもっと豊かになっていくんですよ。
たくさんね、人も来ますからね。
そんなん借金したらあかんって言ったら、京都に新幹線なんて通ってないし、1号線も通ってないし、はい、名神道路も高速も何も通ってないし、地下鉄もなければ全部馬かなんかでバカやってるのもんですよ。
何も開発ができないようになっちゃうんですね。
そう。もう借金しあかんっていうことになったら、もう京都はものすごい貧乏な地域になってるので、はい、今京都がこんだけ豊かなのは、先人がずっと借金をして、投資をして、豊かにして、で、お金を稼いで、で、ずっとその借金を繰り返してきたから、資本主義の中で借金を繰り返してきたから京都がこんだけ豊かになってるんですよ。
はあ、なるほど。もう借金って聞くとね、ちょっと悪いイメージしかないんですけど、でも今の話を聞いたら、そういう風になってるんだなっていう風には、はい。
だから、世帯において借金って言うと純然たる借金ですけど、政府とか企業にとって借金っていうのは、投資を意味するんですよ、
なるほど。
未来のための投資を意味するんですよ。
はい。
だから、もう一人当たり837万円も借金ある。だから、もう全然借金増やしてあかんねやって言ってたら、ド貧乏になるんですよ。全然投資もできへんし。
うん、そうですよね。
もうとんでもないことになって、今貧乏になってますよっていう、まあ話なんですね。
はい。
ということでね。
はい。
まあ、嘘があって、日本貧乏になってるっていうのがよく分かってくれたと。思いますけども、ちょっとこれ短いトークですから、はい、なんか分からへんなーっていう方は僕がこれプライマリーバランス防護論って本に詳しく書いてますけど、ぜひ買って読んでもらえればと思いますけど、何にしても嘘は怖いなっていう話ですわ。
はい。
でね、この今日はこう、今週の一曲で、嘘がどんだけ怖いのかっていうのがよう分かる一曲を今日ね、何が怖いかなと思って、あ、これが一番怖いわ。イマジンも怖かったけど、この曲もね、僕も いつも背中ゾクッとするら怖いなと思う曲なんですけど、本当に怖い曲です。菅鹿央の黄金の月。あるがまま日本京都。
荷物を運ぶ、それは単に荷物を運ぶことだけではない。その荷物に込められた送り手の心を届けること。大阪に生まれ関西一円、そして全国へ。これからも地域とともに歩む運輸と倉庫という仕事に情熱を込めて、人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社。
よっこらしょ、フェスティバルホールまで頼みます。
かしこまりました。多分お客さんは大好きな演歌歌手のコンサートに行かれるのだろう。お客さんの手提げ袋から顔写真入りの大きな内輪が覗いている。お客様到着しました。
ありがとう。
楽しんできてください。いつまでもお元気でいらしてくださいね。
真心も一緒に走っています、日本タクシー株式会社。
はい、ということでね、黄金の月、菅鹿央、これ吉田さん知らなかったんですよね。
はい、
ね、
初めて聞きました。
僕これ今ね、二人で聞きながら僕解説してたんですけど、
はい、
怖かったでしょ。
いやもうちょっとゾワってしました、
ね、これ何が怖いかっていうと、これ簡単にとこうなんですよ。まあ付き合ってます、
はい、
で男の人は冷めました、
うん、
でもなんか嫌いやって言えません。でなんとなく長く付き合ってます。だからもうなんとなくもしょうがないから、好きでもなんでもないんで結婚せなあかんようになりました。でそこで大事な言葉を何度も言おうとして吸い込む息を胸の途中で使えたんですけど、最後こんなことするんですよ。君の願いと僕の嘘を合わせて6月の夜永遠を誓うキスをしよう。
もうここがここが
怖いですよね。
はい、
もうだから嘘なんです。好きでも何でもないんですよ。でもうしょうがないからもう結婚するわお前と。で女の人は本当に愛してるんですよ、男性のこと、
うん、
でも男の方はどう思ってるかっていうと、僕の未来に光なんてなくてもいいし、誰かが僕のことをどっかで笑っててもいいし、しかも君の明日が見にくく歪んでもいいって言うんですよ。
いやいやいやいや。もうこれぜひね、皆さん歌詞をね、
そうそうそう、
聞いてほしいですね。
いや本当にもう一回ね、これね、 YouTube でも何でもいいので、
はい、
僕のこの解説聞いた後でもう一回聞いてください。めっちゃ寒なりますよ、
うん、
ね。だから嘘って怖いんです。日本の国も潰すし、一人の女の人生の幸せを根本から破壊するものなんですね。嘘っていうのは、嘘じゃダメ。
週刊ラジオ表現者、藤井聡、あるがまま日本京都。この街の日常を守るため、私たちは走り続けます。送迎バスを中心に、多彩なバス事業を通じて、社会に貢献してまいります。正義のヒーローのような派手さはないけれど、当たり前が当たり前であるために、日々この街を支え続ける。それが私たちの誇りです。私たちは北港観光バスです。
さあここでラストの問題。大阪運輸倉庫って何の会社？
大きな荷物をいっぱい運んでくれる。大きな荷物をいっぱい保管してくれる。人と人を心で結ぶ総合物流企業、
大阪運輸倉庫株式会社。
はい、ということでね、ほんと嘘はやばいよっていう、まあ、話で、まあまあ女性の人生ももやくちゃになりますけども、嘘、えぐい嘘はね、
はい、
で日本の国家自体もわやくちゃになると。今日のお話ちょっとおさらいするとね、 要はこう財務省がいつも借金が1000兆円あって国民1人当たり837万円も借金あるから、これはもう増税しょうがない、消費増税せなあかんし、うん、借金返すのに、それにこう政府が支出拡大したらあかんと、もうやらなあかん公共事業やとかいろんな教育の事業とか全部やめちまえって言って、ものすごい今支出カット、財出カットっていうのをしてるんですよ、
はい、
でその結果消費増税をしてすごいみんな不況になって貧乏になってきてるし、政府がやらなあかん事業もできへんから日本全体がすごい貧乏になってしまって、科学技術力しかないのにね、うちの国って資源ないから、はい、科学技術にもお金使わんからもう全然二流国に転落しつつあって、衰退途上っていう世界で唯一の衰退途上国になってしまって、でその根源にあるのは財務省が一人当たり837万円やからやばいぞって言ってる嘘を国民みんなが信用してるからです。
いやもうまさにそうでした、ねはい、
だってこのラジオ始まる前吉田さんこの話全然知らなかったでしょ。
知らないです。はい。
で837万円どうでっかいと、やばい怖い会社なんかなんて無理って言ってたじゃない、
はい、
そうやって脅しをかけて増税させたり、うん、財政政策をやらさんようにして日本を衰退させて続けてるわけですよ。
もう嘘つきばっかりですね。
そうなんですよ。もう僕はこれ学者だからね、それこそ僕の借金じゃなくて政府の借金だとか、あるいは企業と世帯は全然違うんだとか、借金をすればそれほど将来豊かになるのが企業は国家だけど一般世帯と違うんだとか、あれそれに通貨発行権が政府にあるんだとか、いろんなことを言いましたけどね。まあ、そんなのね、まあ、ラジオ聞いてる人全国民の一部ですけどね、ぜひねお父さんとかお母さんとか彼女とか嘘をつかんとこの話を教えてあげてくださいね。
そうですね、
はい。
表現者クライテリオンの雑誌情報であったりメールマガジンはインターネットでご覧いただけます、
はい、
オフィシャルホームページをですね、表現者クライテリオンと、打ち込んでいただきますとすぐに出てきますので、そちらから、メールマガの登録であったり過去の放送もねご覧いただけますので、はい、よろしくお願いいたします、はい。また、番組ではご意見や藤井編集長への質問をお待ちしております、
はい、
メールアドレスは fuji@kbs.kyoto までお送りください。よろしくお願いします、
はい、本当にねこうメールなんかね、本当音楽楽しいです、楽しみしてますみたいな声をね、
はい、
伺ってますので、ぜひもう毎週いろいろ音楽いろいろ考えながら流していきたいと思いますけども、
はい、
本当に今日どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それではまた来週月曜日午後9時半までさよなら。
さよなら。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。